小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も展示毎日編集次長の崎彩人さんにお話を伺います。展示毎日は展示で発行されている新聞です。1922年の創刊以来、100年以上にわたって目の不自由な方々に向けて様々な情報を発信し続けています。全盲の記者として全国を飛び回る崎さんに、どのように取材を行っているのか、紙面作りの裏側について伺います。崎さんがその取材で大事にしていること、気をつけていることってありますか？
そうですね、やはりね、いろんなことを体験するということがあると思います、うん、それはですね、音を聞くということもありますし、はい、あるいはですね、いろんなものに触るということもありますし、うん、いろんな匂いを嗅ぐということもあります。で、何よりも大切なのはですね、食べるということもですね、体験するということで、はい、本当にですね、四感をですね、駆使して、同じく目が見えない読者の方に臨場感ある形でですね、届けられればというふうに思っています。
いろいろなところにお一人で取材に出かけることが多いですか？
そうですね、多くの場合一人で出かけていますかね。全国の都道府県でだいたい26都道府県ぐらいをですね、一人で取材に出かけています。
でも、その初めての地に、普段歩行には白杖をお使いですか？
あ、そうです。
はい、白杖を持って、分からないところに行くっていうのはちょっと不安との戦いもあったりするんじゃないですか？どうですか？
それは、ね、本当に、ね、多くの方から言われるんですけれど、はい、私たちの仕事は本当にそこに行ってからの仕事なので、そこに行くまでにね、不安なりね、いろんなトラブルなりがあるんですけれど、はい、行ってどんな情報を取ってそれをどうね伝えるのかっていうところが勝負なので、そこはもう楽しむしかないなということがあります。あとですね、どの記者もそうなんですが、実は七つ道具というのをですね、うん、私もありまして、はい、少しちょっとご紹介したいと思うんですけれど。
お願いいたします、ぜひ。
はい、まず、毎日新聞の記者は、すべての記者がスマートフォンをですね、持っているんですよね。はいはい、私もそのスマートフォンを持っておりまして、この中に音声読み上げのアプリが入っていまして、これで、いわゆる、取材の、アポ取りの電話をする。うんうんうん、で、先ほどおっしゃったように、実際歩くときには、白い手、白杖を使って歩いていきます。うん、はい、で、3つ目はですね、駅の方にですね、案内をお願いをして、電車に乗せていただいて、到着駅に着いたら改札の外に出していただく、うんうん、で、街を歩く人を呼び止めてですね、道を聞いて、出かけていくということがあります。うん、で、4つ目はですね、今日もちょっと使っているんですけれど、展示の、ディスプレイメモ帳がですね、機械がありまして、うんうん、それを使って展示でメモを取ると、うん、で、実はこのメモ帳の中にはですね、展示の辞書が40個ほど入っていまして、取材をしながらこっそりですね、辞書を引いて、知ってるような風をしてですね、知らない言葉を聞くとかに調べたりとかですね、はいはい、時刻もまあ調べられますので、パッと時刻を表示して、あ、インタビューの時間ちょっと伸びてるなとか、もうすぐ終わるなっていうことをですね、確認したりもします。で、もちろんですね、その展示でメモを取りますけれど、取材によっては動きながらですね、取材をしないといけない時もありますので、そのためにもちろん IC レコーダーもですね、使ってもおります。 でさらに活字盤のですね、目で読む、新聞のために写真も撮らないといけないので、
はい、
そういったカメラもですね、持ち歩いて、まあ、これはね、最近のカメラのタッチパネルのものが多いんですけれど、
はい、
まあ、ボタン式で私もですね、最低限のですね、操作ができるようなものを使っています。
うーん、
で最後に原稿を書いて出す道具としまして、ノートパソコンを使っている、こうしたですね、7つ道具を使って、まあ、日々仕事をしている感じです。
わー、たくさんのもうプロフェッショナルな仕事の道具が出てきましたけれどもその展示のディスプレイであるとか展示の辞書とか、そのあたりはこう、はい、やっぱりこう先輩記者の皆さんから教えてもらったりとか情報共有やっぱりされてるんですか？
あ、
これがいいよ、ね、みたいな、
はい、これがですね、私が入った時には、はい、視覚障害の記者は一人もいなかったので、私自身が20年間でですね、いろいろこう試行錯誤しながらですね、作ってきたような形になります。ただ昨年の4月にですね、後輩の全盲の記者が一人入りましたので、その記者にですね、この1年ですね、あれこれこう伝えてですね、私たちの思いをですね、引き継いでもらえればと思っています。
わー、じゃあもう佐紀さんがこう切り開かれた道を後輩が歩み、また誰から歩みと、
そうですね、
そういう風につながってるんですね。いや、七つ道具ありがとうございます。先ほどお話でその現場に行ってからが勝負だから、現場に行くまではまあいろんなことがあるけれども、はい、というふうにおっしゃってましたけれども、リスナーの方も初めての場所に行くのってすごい不安な方も多いと思うんですね、はい、何かこう、コツといいますか、何かちょっと大変な目にあっても乗り切るための何か術といいますか、プロフェッショナルな記者さんならではの何かお知恵を教えていただけないでしょうか？
そうですね、まず皆さん、我々の声かけをですね、こう見つめるとき誰に声をかけようかなって思われる時があると思うんですけれど、まあ、これはできれば話しながらこう歩いていらっしゃる方ですね、談笑しながら歩いている方をですね、呼び止めて、くればですね、なんとなくこう雰囲気で続いていただけたりすることがありますよね。
なるほど、喋、はい、っているのがもう聞こえたらその人にすみませんと声をかけてみる、
そうですね、
なるほど、
はい、あと対応していただく方によってはね、ちょっとぶっきらぼうな方がいたりとかですね、丁寧じゃない方もいたりするんですけれど
、はい、
その時にね、こちらもね、ちょっとムッとしてしまうと、それがやっぱり連鎖してしまうので、
うん、
こちらでこうソフトに返したりね、ちょっと別の話題をちょっと話をするとですね、
はい、
結構意外とですね、本当に意外となんですけれど、はい、そういった方がとても親切だったりして、
へ
ー、で実はね、多分他の方も緊張されてると思うんですよね。私たち視覚障害者は普段その目の見えていらっしゃる方たちとやり取りすることが、まあ、日常茶飯事ですけれど、
うんうん、
周りの方たちはね、目の見えない方たちとやり取りすることほとんどないので、
うんうん、
やはりそういった方たちの緊張というんですかね、そういったものを解く上でも、駅の方とかもよくやるんですけれど、
はい、
まあ、お会いしたらいろいろあれこれ話をして、
はい、
でその中にですね、ちょっとコラムのネタを拾えたりということもありますので
いいですね、それはもう佐紀さんならでは
活用しております。
あ、なるほど、ぜひね、この佐紀さんのこの出先に向かうまでの、まあ攻略法といいますか不安との戦い方みたいなところぜひリスナーの皆さんも参考にしていただければと思います。あとですね、お伺いしたいのが今後の紙面作りで、もうすでに20年働いていらっしゃるかと思いますけれども、どんな新聞作っていきたいと考えていらっしゃいますか？
はい、そうですね、これはいつも申し上げているんですけれど、はい、2つの側面が実はありまして、
うん、
視覚障害の読者の方たちにとってはですね、展示毎日読んでいただいて、あ、そうだよねとこう共感していただきたいなと思ってるんですよね。あ、私もそういうことある、そういうような思いを、することがあるっていうふうなことを感じていただきたいと思ってます。
うんうん、
やはりね、目が見えなかったり見えにくかったりすると、まあ、私もそうでしたけれど、とてもですね、辛かったりとか悲しかったりとか悔しかったりとかしんどかったりするんですけれど、そういったですね、同じ仲間のですね、取り組みとかを、読むことによって、あ、自分は一人じゃないんだなと思っていただいて、気持ちがですね、楽になればいいなというふうに思っています。本当にですね、多くの仲間の、視覚障害の方たちがいますし、そういった視覚障害の方たちを応援しよう、サポートしようと思っていらっしゃる方って本当にたくさんいらっしゃるんですよね。そういった方たちの取材をして、そうですね、そういうふうに皆さん気持ちがですね、楽になり楽しく生きていただければいいかなと思ってます。で、あと一方ですね、
はい、
目の見えている方たちにお伝えしたいというのは、展示毎日読んでいただいて、あ、 そうなんだとこう気づいていただきたいなと思っています。私持論なんですけれど、目はですね、見えないよりも見える方がいいと思うんですよね。中にはですね、見えなくていい方がいい、見えなくても大丈夫という方もおっしゃるんですけど、私はね、見えないよりも見える方がいいと思っています。ただですね、その見える世界も面白いと思うんですけれど、目が見えない見えにくい世界っていうのも実は、ね、とても面白いんですよね。そういったことをですね、点字毎日の記事を通して感じていただいて、で関心をですね高めていただければというふうに思っています。何よりもですね、点字毎日が読者の方たちにとって元気で、そして心強い新聞でありたいなというふうに思っています。
最後に佐紀さんからリスナーの方にメッセージあれば伺えますか。
はい、点字毎日では見本紙をお送りすることもできますので、ぜひともですね、リスナーの方で聞かれた方で、またですね、読んだことがないよという方でいらっしゃいましたら、点字のものとか音声版の見本紙をお送りできますので、お気軽にご連絡をください。あともう一つは、はい、視覚障害に関連したこんな情報があるんだよ、こんなですね、取材先どうですかといった情報もですね、絶賛受付中ですので、いつでもご連絡いただければと思っています。
ありがとうございます。今回は3週にわたって点字毎日編集次長の佐紀綾人さんにお話を伺いました。佐紀さん、ありがとうございました。これからも記事楽しみにしております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お送りしてきました小鳩の愛、3週にわたって点字毎日編集次長の佐紀綾人さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。7つ道具のご紹介もありましたが、さまざまなアイテムを駆使して取材に行っている様子が分かりました。お一人で全国に取材に行くことが多い佐紀さんの初めての街での声かけのポイント、ぜひ皆さん参考になさってください。点字毎日は点字版のほか、活字版、音声版、テキスト版などさまざまな形で発行されています。ご自身の見え方、読み方に合わせて選べますので、気になる方は点字毎日と検索してお問い合わせください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。